おはようございます。ただいまから2024年2月25日第三礼拝を始めます。前奏のうちに心を静め礼拝を待ち望みましょう。それでは主を賛美いたしましょう。聖歌404番です。ご無理でない方はどうぞお立ちください。お祈りをいたします。どんな荒波をも沈めることのできる天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美いたします。本日もあなた様に礼拝をお捧げできる喜びを心より感謝いたします。一週間の歩みの中でさまざまな出来事がありましたが、こうして静かに目を閉じて祈れることにも 感謝いたします。日々の歩みの中では人の目を気にしたり、人と自分を比べたり、人の言葉に傷ついたり、傷つけてしまったり、つまらないことでストレスを感じることがあります。そんな時はあなた様に祈りましたが、委ねきれない自分がいます。どうか神様、祈り求めることで心を落ち着かせ、主の声を聞かせてください。心揺れ動く中でも語りかけることができること、そしてそれを聞いてくださる方がおられることに感謝いたします。今私たちはあなた様の慰めの言葉を聞きます。生きていくための指針をいただきます。その指針を実行させる素直な心を与えてください。インマニュエル、神様はいつも共におられる、その思いを胸に一週間歩んでいくことができますように、私たちを強めてください。主イエスキリストの名前によりお祈りいたします。アーメン。私たちの主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒にいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。今日は実習進学生の証があります。市川正人進学生、吉川福根進学生です。
私が今年度の実習を土浦恵み教会に決定したのはちょうど1年前の2月でありました。まあ、2月というと次の実習教会を決めるにはもう遅いというか、早く決めなきゃいけないと焦んなきゃいけない時期なんですけれども、まあ、その時にある祈祷会がありまして、そこで私はお祈りの課題としてですね、来年の実習教会がふさわしいところが与えられるように祈ってくださいということをその場にいた方々に分かち合いました。で、次にいた学生はですね、その時土浦恵み教会で実習をされていた実習生でありまして、彼が祈ってくれたのは、今実習生、土浦恵み教会の実習生が決まっていないと、来年度なので、ふさわしい実習生が与えられるように祈ってくださいということを課題で出されたんですね。で、その次大学の先生が祈っているという順番だったんですけれども、まあ、いざじゃあ祈りましょうということになりまして、私が、まあ、来年の実習先が本当に神様に示されるように祈ってください、祈りますと祈りまして、でその次の実習生が、次の学生が土浦恵み教会のふさわしい新しい実習生が与えられるようにって祈ってくださって、でその次学校の大学の先生だったんですけども、大学の先生が市川君は恵み教会がもうふさわしいと思いますけど、神様彼にふさわしい教会を示してあげてくださいということを祈ってくださったんですね。 でもその瞬間に私の実習先は決まったわけであります。神様の目、あ、これは導きだと思って、電話をして、受け入れていただきました。私の所属する教会、学校ではですね、この恵み教会の実習というのは忙しい、大変だということをこう噂されておりましたので、私自身、勉強もついていくのがひいひい大変いっぱいいっぱいでしたので、こう実習生活と、勉強、大学の勉強が両立できるのかということの本当に不安がありました。ちゃんと期待に応えられるのかということへの、恐れがありましたけれども、ですが今年度の実習を、終える今、これ以上ない恵みにあふれる1年だったなと痛感します。神様が本当にこれ以上ない恵みとしての1年与えてくださったんだということを心から感謝をしています。整えられた礼拝、親から声、またその声という信仰継承、私はティーンズ礼拝に奉仕させていただきましたけれども、そこで見る本当にその実りですね、また迷いつつも福音に懸命に格闘して生きようとしている青年の方々との深い交わりをさせていただきました。それぞれに関わらせていただく中で、土浦恵み教会の一つ一つの伝統の中に、一つ一つの営みの中に御言葉を生きる信仰者の情熱を見させられました。個人的なことなんですけれども、今年度というのは私自身人生の転換期であるありました。心すさむことも多く、弱くさせられた1年でした。ですがそんな時期を土浦恵み教会で過ごすことができたことは幸いでした。私の心の葛藤や苦しみに耳を傾けて、時間を取って本当に親身に聞いてくださる、そして御言葉を示してくださる、方がいました。またこの私にですね、信頼してくださって、こうご自分の葛藤や悩みを逆に私に相談してくださる方がいらっしゃいました。本当にこれほど嬉しい教会での交わりはないと思います。また私自身、弱くされるたびに毎週の礼拝メッセージで必要な御言葉と必要な言葉が私に与えられたということを感じています。とりわけ土浦恵み教会のこの街道の、この十字架、大きな十字架ですね、この十字架の光景がですね、私の心に刻まれています。一番きつかった時に、こううなだれて礼拝に出席して、この前にある十字架を見上げると、そこに本当にイエス様がかかっておられるお姿が、こう脳裏に本当に見えるような、見えてくるようなことがありました。本当にその度に言葉にならない、なんというか、思いを本当に体験しました。それはありがとうと、ごめんなさいがこう混ざるような、何とも言えない言葉でありました。この大きな十字架を見るたびに、キリストの愛のその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する、そんな体験をしました。私は4月から母教団の品川区大井町にある教会でまた1年実習をさせていただく予定です。土浦恵み教会で学んだ一つ一つを思い返し歩んでいきたいと思います。ぜひ皆様のお祈りの一つに覚えていただけたら幸いです。本当に今年度至らない点も多くありまして、ご忍耐いただき実習生を受け入れてくださいましたことを心から感謝をいたします。最後に御言葉をお読みいたします。エフェソ書3章17節から19節。そして愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒たちと共に、その広さ、長さ、高さ、深さが どれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。
おはようございます。今年度1年間こちらの実習地中民教会にて実習をさせていただきました吉岡学園といいます。この1年間、祈りに覚えてくださり、また、実習を守ってくださりありがとうございました。本日は1年間の実習を通して私自身が感謝したことについて解説させていただきます。私が今年度地中民教会で実習をしようと決めたのは、先ほどもお話にあったように2月にごろでした。理由としては、私は今、子どもたちにイエス様のことやまた聖書のことを伝える伝道師になりたいという目があります。このことから私は父の民芸教会の小学での子どもたち、また先生方との交わりや礼拝を通してたくさんのことを学ばさせていただきたいと思ったからでした。そして私はこの1年間、教会学校での奉仕を通してたくさんの子どもたちと出会い、文系や礼拝の時間を通して、子どもたちにどのように聖書のことを伝えたらいいのか、また文系の時間を子どもたちに楽しんでもらうには、どんなことをしたら子どもたちに文系の時間を楽しんでもらうことができるのか、また子どもたちの名前の呼び方などを学ぶことができました。この1年間私は実習を通して時には挫折することもありました。私は最初の頃本当に環境に慣れることができなかったり、また人間関係に失敗したりして一時期実習から離れていた時期も正直ありました。しかし今、まあ、このようにして、皆様の前に立ち、最後の証をすることができたことに本当にとても嬉しく思っております。この1年間、本当に未熟な年でありましたが、地中民教会の皆様、またスタッフの皆様、本当にありがとうございました。私は4月から、次の4月からは千葉県の西白石にある白石聖書教会にて実習をする予定です。この地中民教会での実習を忘れずに、私は次の場所でも頑張っていこうと思っています。そのためこれからも皆様祈りにぜひ覚えて、続けてくださると幸いです。1年間未熟なとこもあったと思いますが、本当に1年間ありがとうございました。以上、私からの証を終わります。
2人の新学生は今日が最後の実習日となります。2人のためにお祈りをいたします。天の父なる神様、市川牧人新学生、吉岡福音新学生、導いてくださり感謝いたします。どうかこれからも導き、またあなたが祝福してくださいますようにと願います。特に二人の与えられた人生の、あなたから与えられた使命を発見し、そこに従っていく大きな喜びの歩みを神様が導いてください。市川牧人新学生においては、これから教職者として立てられるにあって、どうか神の言葉をまっすぐに語る器としてあなたが整えてくださいますように。神様、どうぞ二人を導いてください。主イエスキリストの御名を通してお祈りを捧げます。アーメン。二人にエールを込めて拍手をしましょうか。おはようございます。今朝は聖餐礼拝です。はじめに神様が私たちに語られた御言葉から私たちの生きる指針をいただきましょう。今朝共に読みます箇所はマルコによる福音書1章 14節から15節の御言葉です。マルコによる福音書1章14節から15節です。お読みいたします。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われた。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。今読みました箇所は、イエス様がその交渉外を始められた時のことを記している箇所です。その始まりはガリラヤで神の福音を述べ伝えたということでした。ここに神の福音とあります。福音という言葉が、皆さんよくご存知であるように、良い知らせ、グッドニュースであることは皆さんよくご存知であると思います。そのグッドニュース、福音の前に神のという言葉があります。神の、つまり神様がなさろうとしておられること、現に神様が行っておられること、それが人にとって良い知らせである。その良い知らせをイエス様は人々に向かって伝えられました。この述べ伝えたと訳されている言葉は、言語ではケリュッソーという言葉です。このケリュッソーという言葉の意味は、宣告するという意味です。宣告ですね。つまりここにおいてイエス様はすでに決まった事実を公に向かって宣告なさっています。これから起きるではなくて、起きたことを宣告なさっているのです。それではイエス様が宣告された神の福音とはどういうことなのか、それが続く15節にイエス様が語られた言葉に明らかになっています。このように記されていますね。時が満ち、神の国が近づいた。時が満ち、神の国が近づいた。非常に短い言葉でありますけれども、ここに神の福音というのは何であるのかということが凝縮されています。一つずつ見てみましょう。まずイエス様は時が満ちたと言われました。時が満ちるということを理解するために、一つ皆さんにイメージしていただきたいのですが、水の中にこうコップの中に水を入れる役ですね。コップの中に水を入れるというイメージをしてみてください。コップに水をこうやって入れていくと、必ずコップが満杯になるタイミングがあります。これがコップが満ちた瞬間です。またこのコップに水を満たすためには、水を加え続けるという経緯が必要です。その経緯があってコップは満杯になります。イエス様が言われた時が満ちたっていうのは、このコップに水が満杯になるように決定的な時が来たということですね。決定的な時が来た。そしてこの決定的な時のために、それまで備えられてきた経緯があるということです。もちろんそれは今イメージしたようにコップに水が注がれるような短い備えではありません。非常に長い時をかけて備えられてきた決定的な時です。例えば今日読んだ箇所の中でもその時について触れられています。14節の初めは、バプテスマのヨハネが捕らえられた後とあります。これは時を示す言葉です。イエス様がバプテスマのヨハネが捕らえられた後に福音宣教を始められました。つまり漠然と流れる時の中で、イエス様は突然現れて福音を語り始めたということではありません。イエス様は明確に時への意識を持って福音宣教を始められました。イエス様が福音宣教をなさるためには、バプテスマのヨハネが来て荒野で主の道を備える働きが必要でした。そして ヨハネの働きが終わったとき、イエス様は福音宣教を開始されました。バプテスマのヨハネが来るはるか昔から、神様はこのご計画を持ってあらゆる方法を用いて歴史の中に介入され、預言者を通して語り備えてこられました。旧約聖書がそのことを証ししています。その備えによって時が満ちて、イエス様は時が満ちた、決定的な時が今やってきたと伝えられました。それでは何故にこの時が決定的な時なのか。それは人類のために約束された救い主が来られ、その良い知らせが伝えられる、ゆえに決定的な時です。イエス様は時が満ちた、この決定的な時が来たと言われた後、神の国が近づいたと言われました。この神の国が近づいたという言葉こそ福音を表す大切な言葉です。私たち教会の中でも神の国という言葉はよく聞くと思います。しかしその神の国がイメージするもの、表すものは少し漠然としているような気がします。神の国っていうのは直訳すると神の王国という意味です。神の王国、つまり神様が王として統治し、神様がご支配される国が来たということです。つまりイエス様は今この時が満ち、神の国が近づいたという言葉を通して、神のご支配のもとに入るようにと人々を招いておられるのです。神のご支配に入りなさい。ではなぜこの神のご支配される国への招きが良い知らせなのでしょうか。もちろん神様の支配に生きることは人にとって祝福以外の何物でもありません。ですが具体的に何において私たち人にとって良い知らせなのでしょうか。一つはこのような考え方があったと思いますね。それはこの当時イエス様が福音を伝えられた時に人々がどんなことを求めていたかということです。イエス様が来られる2000年前、ユダヤの地っていうのはローマ帝国に支配されていた属国でありました。ですから人々はイスラエル王国が再び建てられるという意味で良い知らせだと思っていたようです。イエス様がこの福音を述べ伝えた2000年前、ローマの支配に生きていただけではなくて、さらにその前遡っていくと、かつてイスラエルの王国にはダビデとソロモンという本当に栄華を極めた王がおり、その王国があり、しかしその後イスラエルは南北に分裂して、やがて北イスラエルはアッシリアによって滅ぼされ、そして南ではバビロンによって滅び、イスラエルの民たちは捕囚の民となって生きてきた歴史があります。つまりイスラエルの民たちはずっと流浪の民として国がなく生きてきた。そのような中で再び自分たちの国が建てられるということは強く望んでいたことだった。そこに神の王国が来たという知らせは、私たちの国が再び建てられる、これはいい知らせだと思っていたのでしょう。しかしイエス様がおっしゃった神の国という言葉はそのような意味であったかというと、そうではないと思います。事実イエス様を追いかけていた人々は国の再興を期待していたようです。しかしイエス様はそれを望まれなかったようです。例えばヨハネによる福音書6章15節をご覧ください。こちらに出ますね。イエスは人々がやってきて自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、再びただ一人で山に退かれた。人々はイエス様を王にしたかったわけです。しかしイエス様はその人々の情熱的な行動に対して、むしろそこから立ち去るという反応をなさいました。福音書のあらゆる箇所を通してイエス様はこのような行動をなさったということを見ることができます。つまりイエス様が良い知らせだ、福音だと言われたこの言葉は、 人々を他国の支配から解放してあなた方の国を立て上げますという政治的な解放ではなかったと思います。それではイエス様が語られた神の国の福音、神の支配の国、これがやってきたということは何において良き知らせなのでしょうか。結論を先に言いますと、それは人々を悪魔サタンの支配から解放し神の支配に生きるようにしてくださるという意味で良き知らせなのです。悪魔サタンの支配から解放される救いの時、その決定的な時がやってきた。そして神の国に入りなさいという良い知らせをイエス様は伝えられました。これは実際にイエス様が何をしておられたかということを通してその御言葉からはっきりと見ることができます。今日私たち14節から読みましたが、その前の直前の12節13節をご覧ください。マルコ1章12節13節、ここではイエス様が今日福音宣教を始められる前に、その前に何をしておられたか書かれています。それからすぐに御霊はイエスを荒野に追いやられた。イエスは40日間荒野にいてサタンの試みを受けられた。イエスは野の獣と共におられ、御使いたちが仕えていた。イエス様は今日この神の国が来た、近づいたと言われる前に荒野で40日間断食をした後、そしてサタンの試みを受けられました。12節を見ると、御霊はイエスを荒野に追いやられたと書かれています。サタンがイエス様のところに来てイエス様を誘惑したわけではありません。御霊がイエス様を荒野に追いやってサタンの試みを受けさせたということです。この試みの詳細について今日は時間の関係で全部見ることはできませんが、マタイ・ルカともに4章にこのことが記されていますね。で、私たち知っているようにイエス様はこの荒野での悪魔の試みに勝利をされました。イエス様は荒野でサタンの試みに勝利された後、その後にガリラヤに来て今日の福音の言葉を告げ知らされました。さらに福音の言葉を宣告された後、その後イエス様は具体的に神の国の福音をするために働いていかれますが、何をなさったのかということも、この後のことも見たいと思います。本日の箇所の後、イエス様は弟子たちをまず招かれます。そしてその後、弟子たちを招かれた後何をされるか、21節から27節に記されています。お読みいたします。21節27節、21節から27節です。それから一行はカペナウムに入った。イエスは早速安息日に街道に入って教えられた。人々はその教えに驚いた。イエスが律法学者たちのようにではなく権威あるものとして教えられたからである。ちょうどその時、汚れた霊に疲れた人がその街道にいてこう叫んだ。ナザレの人イエスよ、私たちと何の関係があるのですか？私たちを滅ぼしに来たのですか？私はあなたがどなたなのか知っています。神の聖者です。イエスは彼を叱って、黙れ、この人から出て行けと言われた。すると汚れた霊はその人を引きつけさせ、大声を上げてその人から出て行った。人々は皆驚いて互いに論じ合った。これは何だ、権威ある新しい王子だ。この方が汚れた霊にお命じになると彼らは従うのだ。イエス様は何をされたでしょうか。汚れた霊を追い出された。悪魔の勝利に打ち勝たれ、福音を述べ伝えられたイエス様は、実際に人についているサタンの支配にとらわれている人を解放されました。私たちが知っているように、初めの人アダム、そしてその妻エヴァがエデンの園で蛇に誘惑され、そしてその誘惑に負けて罪に陥って以来、誰一人サタンの試みに勝つことはできませんでした。ここにいる私たちもそうです。 人類は誰一人残らずサタンの支配下に捕らえられ、その支配から逃れることができない。しかし決定的な時がやってきた。神の一人子であるイエス様が人としてこの地上に来られ、誰一人勝つことができなかった悪魔の誘惑に勝利し、そして悪霊を追い出して悪魔の支配から人を解放し、神の支配される国に入ることができるように道を開いてくださいました。これが私たちにとって良い知らせなんです。時が満ち、神の国が近づいた。良い知らせを述べ伝えられたイエス様は続けて、悔い改めて福音を信じなさいと言われました。今まで見てきたこの時が満ち、神の国が近づいたという言葉は完了形の言葉です。先ほど言ったように宣言ですね。すでに起きた事実に対して宣言された言葉です。時が満ち、神の国は近づいたんだ。しかしそれに対して後半部の悔い改めて福音を信じなさい、これは現在命令形です。すなわち救いの時がやってきた。決定的な時が訪れた。今あなた方は悔い改めなさい、今あなた方は福音を信じなさいというように、今そうするようにイエス様が命令をされ、イエス様は人々に、いや私たちに要請されています。私たちがよく知っているように、悔い改めるということは考えを変えて神のもとに立ち返るということです。この神のもとに立ち返る、これを本日共に見てきたイエス様が語られた福音の言葉から考える。この悔い改めるということをイエス様が語られた福音の言葉から考えると、それはサタンの誘惑に従ってその支配に生きることから考えを変え、方向を変えて神の支配に生きるものになりなさいということでしょう。私たち自分の罪を知らされて本当に後悔して反省して、時には悲痛の涙を流すことがあります。しかし悔い改めの本質はそこではありません。それを経て悔い改めることはありますけれども、悔い改めの本質は神様に帰ること、神様への方向転換、つまり生き方の変化があるということです。これまでは自分で自分の生活を支配していた。実はこれは背後においてサタンの支配に生きているということでありますけれども、自分で自分の生活を支配していたから、ところから神様のご支配に追いだれしますと自分を明け渡して生きる。信頼して自分の人生を神様のご支配に追いだれします、明け渡して生きる、これが悔い改めです。しかし私たちよく知っているように、悔い改めっていうのは人間が起こせる技ではありません。神様が、聖霊がなさる神の技です。ですから私たちは神様の働きをせずに求めたいと思いますね。しかし人がそれを求めることさえもしないのであれば、すなわち神様に向かって心を閉ざしてしまうなら、聖霊は働きたくても私たちの中で働くことはできません。黙示録においてイエス様はラオディキアの教会にこのように伝えられました。黙示録の3章19節から20節の言葉です。これをイエス様が教会に伝えられたということを意識しながらも読みたいと思います。私は愛する者を皆叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は その人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。イエス様は愛しているからこそ叱ったり懲らしめたりなさるということです。そして愛しておられるからこそ熱心に私たちに語りかけるわけです。戸を叩いておられます。御言葉を通して私たちの心にチクリと刺す言葉があります。自分の両親の呵責を覚えることがあります。自分の咎めを感じることがあります。主が私の心の扉を叩いておられると、その時に素直に応じる、その扉を開く、主を迎える、そのことによって私たちの人生は変わっていくと思います。福音、良い知らせっていうのは悪魔の支配から解放されて神の支配の下で生きることができるという良い知らせです。私たちは目には見えませんが、実にこの悪魔の支配に翻弄されています。そしてそれは私たちの欲を通して現れますが、実際にその欲を追いかけていった結末が私たちを本当に幸せにして生かすのかというと、私たちはむしろ逆であって苦しみ、悩み、傷つけられ、騙し、騙され、悲惨な人生を歩むことに後悔するわけです。福音は良い知らせです。なぜ良い知らせなのか。それはこの悪魔の支配から私を解放して神の支配のもとに生かすという宣言だからです。そしてイエス様は今日、福音を信じなさいと言われました。私たちは聖書の言葉を通してこの悪魔の支配からの解放と神のご支配の確かな成就が主イエス・キリストの十字架での死と復活によってなされたということを知らされています。神の国が近づいたと言われて、イエス様は悪霊を追い出し、病を癒し、人々を教え、人々を立ち返らせ、そして最後に人々は王にしたかったにもかかわらず、むしろそこから離れて自分の命を捨てられました。それはなぜか。私たちをこの罪から解放するためです。ご自分の命を捨てることでしか私たちの罪は解決されないのです。しかしそれをイエス様はなさった。そのことを私たちは福音の確かな成就として聖書を通して知らされています。つまり福音は何か。イエス様ご自身が来られて私たちのために罪の代価として自分の命を捨てられ、そしてよみがえって主と共に生きる永遠の命を与えてくださるという約束をしてくださった、いや実にそうしてくださったという事実です。福音を信じるということは、このイエス様の十字架での死とイエス様の復活が全くもって私のためであった、つまりイエス様こと私の救い主です、こんなに悲惨な人生を生きる私の救い主ですと信じきって疑わないということでしょう。信仰によって人は罪の許しと死んでも生きる永遠の命が約束されます。ですから福音を信じる人はその罪からの解放と自由と神の支配の中で永遠に生きることの喜びであふれています。福音を信じなさいとイエス様は言われました。最後に一つ覚えたいことは、イエス様ご自身がこの福音という言葉を用いて語られたということです。悔い改めてこの良い知らせを信じなさいとイエス様は言われました。つまりイエス様は良い知らせとして人々に私たちに語ってくださったということです。私は良い知らせを伝える、良い知らせである、これを信じるんだ、これはあなた方にとって誠に良い知らせであるとイエス様は言ってくださいました。 そこにおいて私たちが考えたいことがあります。それは私にとって福音が本当に良い知らせになっているのかということです。むしろこの世の中での順風満帆な生活をもたらしてくれるあらゆる知らせが私にとって良い知らせになっていないか。しかしその私たちの生活を良くしてくれる、順風満帆な生活を送れる、繁栄をもたらしてくれる、その知らせの背後にはサタンの誘惑があり、それをもって私たちを支配して、私たちを主の救いには入れさせず、そして滅びへと導こうと最後まで足掻いています。しかし信じたいことは、主の十字架と復活はすでになされた出来事であり、これはもう決まっているということです。神の国が成就し、これがやがて終わりの日に来て完成するという事実は決まっているんだということです。悪魔の滅びも決まっているんだということです。しかし悪魔はそこから何とか私たちを引き剥がそうと、私たちにあらゆる策略を通して攻撃してきます。私たちの生活の中に未だサタンの支配の中で生きている領域があるでしょうか。そこから出たいと願っているでしょうか。救われたいと願っているでしょうか。その私たちのために、神の一人子であるお方がこの地上に来てくださって、良い知らせを語ってくださいました。時が満ち、神の国が近づいた。これは私たちにとって決定的な時です。そして私たちに求めておられます。悔い改めて福音を信じなさい。お祈りをいたしましょう。神様、あなたは罪の支配の中でもはや抜け出すこともできず、その絶望に生きている私たちに一人子を送ってくださいました。そして私たちに神の国へ入る門を開いてくださいました。なんとそれは神ご自身が人のために死ぬ、人のために犠牲となる、そのような私たちには想像もしなかったような出来事を通して行われました。しかしキリストは死に打ち勝ち、悪魔に勝利して悪魔を敗北させ、そして永遠の命を通してよみがえられました。私たちにはその永遠の命が約束されています。それを信じて歩みたいと思います。神の国が近づいて、そして悔い改めて福音を信じなさいと言われたイエス様の言葉に私たちは従いたいと願います。あらゆる策略を通して私たちを攻撃し、主から引き剥がそうとする悪の力からお守りください。そして一層主に固くとどまることができますように、私たちを強めてください。今日そのために聖餐に預かります。どうぞ導いてください。私たちの救い主イエス・キリストの御名を通してお祈りを捧げます。アーメン。御言葉から悪魔の支配から解放され、神の支配の下で生きることができる、その良い知らせを聞きました。これからこの良い知らせを確かにしてくださった主イエス様の技を覚える聖餐式を執り行います。かつて今日私たちが聞いたこの良い知らせを 全世界に伝え広めるために選ばれた使徒パウロは、使徒となる以前はむしろイエス様を救い主として信じるクリスチャンを迫害するものでありました。しかしダマスコの途上において彼は迫害していたイエス様ご自身に出会います。そして彼の人生は変えられます。その時イエス様がパウロに伝えられた言葉、福音の言葉であり彼を召し出す言葉でありますけれども、それが使徒の働きの26章17節から18節に書かれています。スクリーンに出ますでしょうか。お読みいたします。イエス様がパウロに伝えられた言葉です。私はあなたをこの民と異邦人の中から救い出し彼らのところに使わす。それは彼らの目を開いて闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして私を信じる信仰によって彼らが罪の許しを得て聖なるものとされた人々と共に相続に預かるためである。目を開き、サタンの支配から神に立ち返り、イエス・キリストを信じる信仰によって罪の許しを得聖なるものとされた人々と共に相続に預かる。まさに今日の御言葉から学んだことがここに凝縮されています。これから私たちは聖餐を通して私たち与えられた主の御体と血潮に預かりますが、願わくばこの場所に私たち一人一人のうちに聖霊が豊かに臨んでくださり、私たちが一層この福音、良き知らせへの信仰を固くして主のご支配の中で喜んで生きることができるようにと願います。聖書を一箇所お読みいたします。イエス様が聖餐を制定された箇所です。また一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り神を褒めたたえてこれを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝の祈りを捧げた後こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい、これは多くの人のために罪の許しのために流される私の契約の血です。私はあなた方に言います、今からのうち私の父の御国にあなた方とは新しく飲むその日まで私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。聖餐は主イエス様が十字架につけられる前夜、弟子たちと共に最後の食事を取るときに制定された新しい契約の礼典です。その席で主はパンを取り神を褒めたたえてこれを裂き弟子たちに分け与えられました。また杯を取り感謝の祈りを捧げてから弟子たちに分け与え、イエス様が再び来られる日まで主の死を告げ知らせるためにこれを守るようにと命じられました。聖餐式は主イエス・キリストが十字架の上で裂かれた肉を表すパンと流された血潮を表す杯、ブドウ酒を通してイエス様の犠牲を繰り返し覚えるためのものであり、イエス様の犠牲がもたらしたすべての祝福を信仰者に保証するためのものです。これを通して私たちはキリストにある霊的な養いを受けてキリストとの結びつきを強くします。またこの食卓はやがて完成される神の国での祝宴の先取りであり保証です。この聖餐に預かるとき、主は聖霊の働きによって私たち一人一人のうちに親しく臨んでくださいます。これによって私たち土浦恵み教会全体が主の霊に満たされて終わりの日に向かって希望を持って前進させていただきたいと願います。そのために聖餐に預かる人は神の御前に自分自身を深く吟味し悔い改めと信仰を持ってこれに臨んでください。しばらくの間黙祷いたします。 ここまでといたします。主イエス・キリストを自分の救い主として信じるすべてのものはこの聖餐に招かれています。もし今罪の咎めや良心の呵責を覚え聖餐に預かることをためらっている方がいらっしゃるでしょうか。主の御前にあって自分自身を吟味することはとても大切なことです。同時に主イエス様はこのように信仰の弱い私たちのために目に見える聖餐を与えてくださいました。ですから罪の支配にあって全く無力であることを告白し、むしろそこから立ち返ってただただキリストだけに信頼して生きるということを決心して、ぜひこの聖餐に預かってください。まだ洗礼を受けておられない方には後ほど配られるパンとブドウ酒を遠慮していただくことになります。しかしこれは皆さんを教会から追い出すことではありません。むしろ逆です。この聖餐式は神様からあなたへ見える形としての招待状として差し出されています。一日も早くこの招待状を受け取って洗礼を受けて一緒に聖餐に預かる日が来ることを祈っています。お祈りをいたしましょう。恵み深い神様、今このパンとブドウ酒を祝し聖別してください。御前に砕かれた心を持って主の肉と血を受けることにより罪の許しと永遠の命が確かであることを覚えることができますように。また私たちがますますキリストに固くつながり古い自分には死にキリストにあって神の支配に喜んで生きるものとして立たせてください。主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。分散いたします。皆さんの近くに分散する係のものが通りますので手で合図をしていただければと思います。それではお願いします。イエスは彼らに言われた。まことにまことにあなた方に言います。人の子の肉を食べその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉はまことの食べ物、私の血はまことの飲み物なのです。私の肉を食べ私の血を飲む者は私のうちにとどまり私もその人のうちにとどまります。生きる父が私を遣わし私が父によって生きているように私を食べる者も私によって生きるのです。これは天から下ってきたパンです。先祖が食べてなお死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。 皆さん受け取られたでしょうか。それでは袋から出してパンをお取りください。主イエス様は渡される夜パンを取り、感謝の祈りを捧げて後、これを先そうよりこう言われました。取って食べなさい。これは私の体です。信仰を持っていただきましょう。ブドウ酒をお取りください。食事の後、同じように杯を取ってこう言われました。この杯から飲みなさい。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です。信仰を持っていただきましょう。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、今私たちは聖餐の恵みに預かりました。心から感謝します。私たちの罪深さ、いやそれすらも知らない悲惨さの中にいる私たちですが、主イエスキリストにある命が私の中で生きて働くことを求めます。どうか聖霊が私たちの心を照らしてくださって、私たちのすべての領域において神様に立ち返り、ますますあなたの支配に喜んで生き生きと生きることができるように導いてください。あなたの慈しみと憐れみに感謝いたします。救い主キリストの御名によって祈ります。アーメン。神様に応答の賛美を捧げましょう。合わせて席上の感謝献金があります。ご用意のある方はお捧げください。座ったままで聖歌396番を歌いましょう。 生産式と献金の感謝の祈りを古川由香役員にしていただきます。
お祈りいたします。天の父なる神様、今朝こうして生産の時を与えられたことを感謝いたします。私たちは私たちの罪ゆえに自分をがんじがらめにし、また己に頼り、自分の力じゃどうにもならないことにもがき苦しみ涙します。あなたが私たちを作ってくださったのに、そのことに全くに背を向け影ばかり見つめております。そんな私たちに神様はたった一つ、悔い改めなさい、そして私のところに来なさいと、ただそれだけを言ってくださいます。何をするのではなく、私たちが何かを持っているのではなく、ただ全て手放し私のところに来ればよいと言ってくださる、その幸いをありがとうございます。今朝聖餐でそのことを改めてあなたよりいただきました。どうぞこの世にあってあなたのものとして生きられますように。捧げ物をいたしました。どうぞ神様、あなたのために、そしてあなたの御国建設のためにこれが用いられますように。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
それでは唱詠を歌いましょう。そのうち祝祷いたします。ご無理でない方はお立ちください。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、キリストを救い主として信じ、神の国に喜んで生きることを願う改宗一人一人の上に、今より常しえに豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。これで第三礼拝を終わりにいたします。